はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月27日火曜日、スペシャルウィークです。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
そして私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
なんでかもう一人なぜかも
あ、はい、
まあ、椅子低くね、ちょっと
それ。あ、そうですね、
ちょっと
高くします
。今来たばかりなんですよ。タブレット順です。よろしくお願いします。
どうだ、この夏は超えられそうか、
うん、まあ、体力面と金銭面と両方ありますよね
体力面、金銭面、精神面ね、
精神
面、それからなんか酒の酔い加減ね酒もうベロベロだっていう、ベロベロっていう話聞いたぜ、 あっちこっちで。
あ、うん、昨日も、
うん、昨日は大丈夫だったんで、まあ、うん、今週そうですね、うん、あの、まあ、お誕生日がまたアピールしてる感じなんですけど、
45歳の いつですか、正確な日にちは
31日に、
うん、45歳、
はい、の日にあの竹さんからお小遣いをいただけると聞いております。
あ、そうなの、誕生日なんかいつも、
はい、そんなことしてないよ、
ね、俺もらってないな、ちょっとお小遣
い、はい、タブレット順ね、こう不思議な存在だよね。
本当そうですよね、なんかね。でも、うん、純ちゃんは結婚とか考えたりすることは、こう45になって、うん、この後の人生こう考えたり、うん、私もちょっと思うことがあるので、うん、どうこの一人ぼっちで、う
ん、タブレット順何も考えてないよ。
考えてない。
俺が代表して言うよ。
どういう関係？
そんなこと考えてない。
そうですか。身内のおじさんみたいになって
ますね。それよりどうやって生きるかの方が
タブレット順は、どうやって生きるか、う
ん、どこに行こうかまだ分かってないもんね、君ね、うん、
でも本当45歳でこんなにも全くこの先が見えない女なんだなというのは、うんうん、
俺お前見てても先見えない、う
ん、見てても見えない、
全然見えない君の先が、
うん、僕自身もそうですね、うん、でも大竹さんもあの、うん、本でまあ、うん、もう70歳になってもまだ迷っていらっしゃるというのが分かって、
うんうん、ありがとうございます。もう宣伝していただいて、
俺たちはどう生きるか、
はい、
宣伝ついでにね、もう本当こんな日に、まあ、宣伝になっちゃって申し訳ないんだけど、はい、ね、これをね、はい、第1章は、はい、風間森夫の40数年前の俺と風間のことが書いてあるのね、
うん、そうですね、うん、
で、まあ、内容もちょっと言っちゃうと、でもう俺たち麻雀に明け暮れててダメで、うん、ね、うん、それで通勤朝徹夜ですっからかんにおけらにされて、はい、うん、東横線の祐天寺の駅帰って、あそこ下北下目黒の方に行くと坂道をこうずっと下っていくのね、うん、でその上り坂をね、うん、通勤の大学生とか高校生とかサラリーマンとか、それと朝反対に徹夜で、
徹夜麻雀明けで反対方向に行くわけですね、
下っていくのね、ほら22ぐらいの時の話かね。で風間がね、俺がね、もう金もないし、俺たちこれからと、俺たちこれでいいのかなみたいなことを坂道を下りながら聞くのね。だから風間がしばらく黙った後に、いいんだよ大竹、これでいいんだって風間が言うのね。ほら40数年前の俺たちはこれでいいんだっていうわけだよ。
あ、いい、
お仕事的にもまだそんな
何にもない、
何にもない時に、
何にもない、まだだから22歳だから、
ぐらいの時ですよね、
うん、もうだからもうこの時点で、まあちょっと、ね、風間たちはちゃんと大学行ってるけど、俺はもう18から町に出てたから、うん、もう俺なんか本当に何にもない、ね、うん、その時になんかこう、まあね、まあ今も自問自答はするけども、うん、その時からなんかその時ももうそんなことを風間に聞いたんだなと思って、まあ迷いは続くなっていう、
もう、うん、大竹さんのもこう、うん、本当 悲惨な青春時代というのが、う
ん、悲惨じゃねえよ悲惨じゃねえよ俺楽しかった楽しかったんだよ俺は
楽しかったの
でもこの傍から見れば悲惨に見えたかもしれない
そういう、そういう方でもこう、ね、そういう本当にいい本で、うん、本当手帳にあの
書けるんだ2回
いい言葉を
いいフレーズを手帳に書き出して
本当にあのメモをして
ですね俺はお前の師匠でもなん
でも師匠ですね
本当に
何もないですね
どういう、
うん、もうね
どういうことがありました。
まああの、うん、まあカラスが鳴いたら全てを
これ
まこればっかり全てを中止すべきだとこれはこれはもういつもだから僕中止してばっかりいるんですけどね
ちょっとあの本を読みたくなるようななんかこと、まあね、もうちょっと
中にでもこの本の中には、うん、まあ失礼だけど、はい、ね春の愛のことだとか。ジュンのことだとかも、
ね、僕のことも
書いてあ、ちょっと待って私
お前知らないの
すいません読みます本当に
あれまだ読んでない
のまだね
俺たちはどう生きるか
大事いやこれこそ私
はあへ
いや、 いや大事に
あへ
大事に読んで1ページ1ページ読んでい
く中
でいや本当に
さあさんまそれはさ、まあ、大してじいさんの本じゃないけどピラピラくらい私のことが出てる
7月22日発行ですよもう1ヶ月以上経って
る私の誕生日の次の日ああ
そう聞いてないそんなことい
や本当に私1枚ずつ読みますもん1枚が限界なんですよ
いやいや分かる分かるお前が本読むと眠くなって必死で読んでね
もう本当にこう、う
ん、読めないんだよな
そうなんですよ、ね、分かってくれます、うん、
え分かる分かるだからいいよ別
にこのままで大丈夫ですかね
そこは分かんないけど
大丈夫って言って
でももう読めないんだからしょうがないよそれは
いやなんですかね、うんうん、いや飲みますでも絶対に
漢字とか出ても分かんない感じはどうするの、うん、
分かんない感じは雰囲気、うん、
雰囲気
雰囲気でまず読んでみて、うん、いやそれでも引っかかるよったら調べる、
うん、愛ちゃん絶対絶対読まないと思うんですけどなんで読みますって言うんですかね
読みたい気持ちだからね私ね絶対読まなかったらね本はねあの捨てるじゃないですか本当に読まないやつは、うん、ただ私本はちゃんと置いてるんですよでその本が読もうと思ってるのはちゃんと持って帰って積んでいってるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう天井ぐらい積まれてる
から天井ぐらい積まれてない読みます絶対読んでみたいです
じゃあ逆に聞くけど、はい、そのうち何冊読んだ
本ですか。
だから
ちょっと待ってね。もうちょっと待ってよ。
じゃあ
そんなこと
だってあの、ね、
マギーから教わったこと。マギーから教わったことって本があるんですよ。
あんなの15分で読むの。
いや知ってますマギーから教わったこと。あのそのお姉の人がね、うんうん、あの女の男の人に、うん、あのどうやってこうずっと長く楽しいこう愛し合い方をするかっていう本なんですよ。それはもう必死に読んだね本当目をこっぴらきながら読みましたね私ね
こっぴらきながら
こっぴらきながらでもあとそうですねあんまり読んでない
大竹さんの本も、うん、あの、はい、あのサウナに入りながら、うん、15分で15分で読み終えるぐらい素晴らしい本でした
パッと読める本だ
ちょっと待ってなんかお前引っかかるなお前の言い方
引っかかるのか引っかかりがないのか
ちょいちょい悪意入ってますね
相手、ねね、サウナに持ってくんじゃねえよ俺の本
ボロボロや
ボロボロじゃねえかそれじゃ
汗であの
濡れたのと汗とで
もう3回ぐらいも読んでるんですけれども
3回も、
はい、
3回なんでサウナで読むのか分かんない
サウナで
水風呂でも読んだだろうお前は
最近でもねあれなんですよ YouTube とかでも朗読っていうのを出したら結構本をね朗読してくれるのがあるんですよそれをこう書きながらこう寝たりしてるんですよ私
うまいお前の振りは最高いや
本当に何
素晴らしい
なんか振りました私
振った振った
本当にありがとうって言ってもらいましょうかまず
ありがとう
ありがとう何か分かんないけどあそうですか
何か分かんない
いやいや見事な振りで
本当に
もう感動した
なんでちょっとこれ本当ですかなんか
いいこと実は、
はい、
この本を、
はい、
さっきなぜ風間森夫の話がこんなんだよって話したかというと、うん
はい、
今日、
はい、
別のスタジオで、
はい、
この都内のどこかのスタジオで、
はい、
風間が、
はい、
この本を朗読してる、
これをですか風間さんの声で
氷川きよしさんがスタジオの外に来ました。愛ちゃんとも仲良し
そうですね。さっきそう言ったけ
ど手来てます
よ。ちょっと入ってこいよ。
へー、
時間あるの？時間ないの？
本当にまさかのこれは横でロケをしてて時間ないの？
あ、いいんですか？
いいんじゃん、時間ない。
すいません、ちょっとご挨拶だけ。
はい、遅い、遅い。
ここに来て行ってほしいな。
北さん、とりあえず座ってください。いや、とりあえず座ってください。
すごいタイミングだ
った。とりあえず座ってください。
いいんですか？本当、すいません、なんか。
あれを俺は本出したけど、氷川くんは何出したの？
出すんですよね。
あ、もういいんですか？
何出したの？
今日新曲が発売になるんですよ。
やっぱり
すいません、なんか
全然
手ぶらできちゃって、
手ぶらで、はい、いやこの次倍返しってことで、
必ず必ずいいんですか？
何ですか？
本今日出されたんですか？
いや今日じゃない、もう1ヶ月前こいつが読んでねっつうから、
1ヶ月前に出したのに。
本読めるタイプ？
だって
読めない
お前ら仲良くていつも会ってんだろ。もう近頃
朝もね、なんか喋って
朝も一緒に食べてた
の。朝は一緒にテレビ
喋りた
い。ひかさん、あの CD の話ぜひしてくださいよ。
すいません、これあの DEF タイプが出て、大竹さんこれ
大丈夫のバージョン違いが出たってことですね。今日ですよね、リリースね。
ジャケット違うんだ、全部
ジャケットが全部違って、
どこジャケット違うの？
曲、タイトル曲が大丈夫で一緒なんですけど、ジャケットが違って、カップリングの曲が、
ごめんなさい、
カップリングの曲も僕
がセ
ノセノ、本当
本当これね、なんかいい曲なんですよね。
このロケで歌ってね、
大丈夫、
大丈夫、
大好きで、大丈夫、チッチッチ、大丈夫、チッチッチ、大丈夫だよ。
ちょっと待ってって、氷川君いるのになんで君が
歌ってっていうか、うん、いや本当にこんなダンスなブラな ね、 ね、
大丈夫、新曲ね出したり、
誰が、私もなんですよ、実
は。知らねえよお前の新
曲。これ宣伝のコーナーですよね。
宣伝のコーナーじゃ
ないよ。違うんですよ、
宣伝のコーナーじゃないよ。
先から宣伝の
コーナー。氷川君はもう何が何でも、はい、やってることの周りのことは全部みんな知りたい。
いやー、だってコンサート
お前が何やってるか別にそんな知りたくない。
い
や
い
や、
私のも聞いてください。
なんか知らないけど、伝票ごまかしたりいろんなことしてる。
伝票ごまかして
る。闇営業したりいろんなことして
る。ですでも本当、うん、今ちょうど本をね、うん、風間森夫さんが都内のどこかで朗読をしてるんだって。
あのね、いやね、これつまんない本なんだけどね。
ちょっと買わせてもらいます？
いやいや、いいです、買わなくていい。
俺たちはどう生きるんだっていう。
じゃあちょっと早速、
氷川君今読まないって言ったよ。
いやでも読むんですよ。
これ私と一緒になるから、この流れ私と一緒になるから。
だって
移動の時とかに読むんですけど、でもたまに眠くなっちゃって、3ページぐらいで読む。
3ページぐらい
でちょっとずつ読めばできるので、勉強して。いや本が一番なんで
差し上げます、差し上げます。
いやいや、買います。
外でもらってください。
私からも差し上げます。
ちょ、お前
いや立ち上がった、大竹のことが立ち上がって、
私も綺麗な
もん、見た
順番にある
お前が差し上げるってなんだろ。
そうです、
おい失礼だろ。
いやいや、でも読みましょう。
お前今何言った、俺が氷川君からもらってることお前にやるみたいな話だぞこれ。お前、
いやでも私も
最低。
いや、ちゃんと読むから、私ももう頑張るから。
で、
感想をちょっと言わせて。
だからそれで、それをね、はい、今日ね、はい、関東には風間森夫の話が書いてあるんだけど、今日どこかの別のスタジオで、はい、この関東から風間森夫がどこかでこの本を朗読してるんだ、
はい、録音してるんですね。
これ録音してる。
これはどうなるんだ、どういう形で皆さんに届くんですか？
そこまでは知らん。
ちょっと私
嬉しいですね。
そこまでは知らん。そうだからね、
読めない人のために、うんうん、もういい風間さんの声で呼んでくれるってことですもんね。
そう、それは一番最初に風間森夫のことが、まあ、拙い本なことは、ね、
このフレーズが、うん、もういい大人なのに、うんうん、まだ試練がやってくる、ああ、説明、すごいグッときますね、
本当ですか、
言葉が。
やっぱ
そうなんですね、やっぱいくつになってもいろんな試練を乗り越えて、
タブレット順がサウナで15分で読んだって昔は。
そうなんですか。
ほら、ちょっと慣れたってんだけど、もう3回読んだって言うんだよ。
すごい読みやすい本
だ。やっぱ早いんですか、読むのが。
読むの結構早い。
いや、そういう人いるもんね、バーッと読むのが早い。
いやいや、こんなに大きな話題になるとはね、私は思わなかったんだけど、でも、それで、氷川さん
、あの、
仕事だって
お時間みたいなんで。
読んでよ。
9月23日ですよね、あの大竹誠さんお休みの日に20周年記念で、その文化放送1日ジャック氷川きよしさん、ずっと朝から夜まで出演されるゴールデンラジオメインパーソナリティ。
全然喋れないんですけど大丈夫です
か？1回やってるから大丈夫。
大丈夫じゃないよ。
9月23日ゴールデンラジオメインパーソナリティです。
じゃあ無音になっちゃうんですけど大丈夫。
君も行けよ、もう
外
であんなに呼ばれて。
その前ダメ、僕への
外 外で今外でちゃんともらえるようになってます
から、ね、そうか
大丈夫
大丈夫変えました
で想像しはいはい
氷川きよしさんでしたありがとうございました。じゃあ9月23日決まってますんで、
はい大丈夫
今日リリース大丈夫バージョン違いはい
今日
リ
リース。いやどんな話だよ。
いやでも今ので聞いて本当に本が読めない人でももうそれを聞けばいいから私は読まなくていいってことが分かったので読
まずにこれどっかで配信してくれるってことです
よね今後ね風間さんの。
お前自分のところだけでも読んだらいいんだよ。
まあ、読んでますけどね、
そこ
頑張りますよ。
風間森雄さんの冒頭の章は読んだんですか。
読んでないだって知らないんだもん。
あのね、初めにはちょっと読みましたね、
うん、初めになんかねえよ
言うよね
いねえよ初めに
言うよね嘘でしょ初め
に、はい、
終わり終わりにかな
初めにはない
終わりには
終わりにもない
ない
ひどいな
読みますから分
かったよお 前よく分かったいいよ別にあの俺もねまあ、まあ、70にもなってねそ大作家が書いたんだらねみんなにね読んでくれって言うけどもそれほどみんなにね読んでくれって勧められる本でもないからい
読みますで、まあ、ちゃんと読むから大竹さんね、
いやいやいやいや無理しなくていったってお前だって今って読んでない本積んどくって言って俺が何冊読んだって聞いたらいや
順番にめくっていってますから
めくるってなんだよお前ティッシュペーパーじゃねえんだよお前は
絵本じゃないです
よ絵本じゃないんだから
いや本当こんなはずじゃなかったよね
本当俺もこんな風な展開になると夢俺が言いたかったの昨日のサンフランシスコの人知らない昨日サンフランシスコからかあの
青天井で当たった方、
はい、
エンディングで電話つないで
サンフランシスコから
サンフランシスコに行く費用を助けてくださいっていう、
出すんですか
そんな人が当たっちゃったのいや、まあ、だからあの行く費用をね足すんだみたいな話だったんで
費用援助してくださいっていうケースが、で当選引いて大竹さんが引いて
そしたらそいつがなんかあのな今出られませんみたいなあれだったんで
ただいま留守にしておりますのでみたいなコールがあったんで
よかったね
そしたら俺はもうね、そしたらもうあのなんつったんだっけ、
ま
あ、
失格
っつったんだけどさ、でももう一回って念のため今度すぐ出てあと事情聞いたら慌ててなんか変なことをおっしゃって変なことをおっしゃって
ほんでどうなったんですか、その方
その人行くことになって
、
当選させちゃいました。大竹さんは失格って言って、ツイッターは失格コールの嵐だったんですけど、
それが失格だろうって今のはでもいやそれで2回目出る、ね、かける優しさと
だからそう、生の電話だからマギアで何が起こったかこっちも向こうもよく分かんないんだよね。事情は飲み込めないで終わっちゃったんだよ
時間迫ってるし、ドタバタドタバタ、まあ、当選ですみたいな感じで。
いやでもその人が当たった、くれたおかげで、なんかこう予算っていうのがちょっとうっすら見えましたね、これぐらいいけるんだみたいな。
お前もな
生々しい話しないでください
。生々しい話しない。今日もだからそういうね行ってみたいところいらっしゃるんじゃないかなっていう。
その前に本を読んでくださいよ。俺たちはどう生きるか。
北極ぐらいまで南極ぐらいまでは大丈夫かとか思い始めてたろ。
オーロラみたいな。
ちょっと行きたくねえけど行ってみるな。南極って書いてみるかみたいなことあるかもしんないだろ。
確かにね。
はいはいはい。まあそんなんでタブレット10はこの後。今日はそんなにあんまり外は暑くなかったね。
今日はそうですね、なので、今日もスペシャルウィークなので、また爆笑の
嵐を絞りに絞って練りに練り込んだモノマネネタが
今日の観客総動員数の予想は、
予想は、ちょっと誕生日も近いので、
はい、そうですね、
今日は50いくんじゃないかと、
風呂敷広げたね広げたね風呂敷を
正直に言ってくださいね、
正直
ね、
でも最近カウントされちゃうの
そうなんだ
じゃあだけどね、不思議な感じっていうのをいつも俺持ってるんだけど ね、タブレット10の時だけは本当に、まあ、他の時にもね、お越しになってる方いらっしゃいますけども、この日はちょっと異常なんだよ ね不思議だなと思ってても、はいはいね、
頑張って、じゃあ行ってまいります、
すいません行ってまいります、
10月以降も頑張れよな。
いいんですか。
いや、どうかどうなるか
どれ知らないのかは知らないですけど、
今わかんないけど、いや俺は映画送ってるけど局と俺の時は違うから、
ちょっとガラス越しの皆さん、
どこにこびるって気に
じゃあ行ってまいります。
はい、はい、タブレット潤さんレポートに行ってください。
はい、太田さん、
はい、うん、今日はまず、ハフポストジャパンのサイトの記事をご紹介しますが、高橋文也さんという方のコラムです、日米首脳会談がその G7 の中で、会期中に行われまして、日本がアメリカの余ったトウモロコシを買うことで、一致したという記事ですね。で、安倍総理の隣に座ったトランプ大統領は、中国がやると言ったことをやらなかったためにトウモロコシを余らせている、安倍総理は日本を代表して全てのトウモロコシを買うことになったと、つまり、米中の間が揉めてるんで、本来だったら中国が買ってくれるはずだったトウモロコシが余っちゃったの、なんと日本が買ってくれた、安倍総理が買ってくれたっていうふうに言ったんですね。そしたら安倍総理は、トウモロコシを買うのは民間セクターであって政府ではないと、で民間で需要があるんで、その民間が買うんだっていうふうに言ったところ、トランプさんは、アメリカの民間セクターへの皮肉も交えて、日本では民間が政府の言うことを聞くんだ、アメリカとは違って、つまり安倍さんが買えと言ったから民間が言うことを聞いてくれたっていうふうに、安倍さんが言ったことをまたひっくり返して、よっぽど機嫌良かったんでしょうね、自分の国で余っちゃった農産物は日本が買ってくれたということで、で米中貿易摩擦で輸出できなくなったトウモロコシを、日本が肩代わりする格好がよりこの2人のやり取りではっきりしちゃったと。
はい、はい、日本は、トウモロコシは今のところ現状どうなんですか？
一部で飼料用のトウモロコシに被害が出たので、困ってる人もいるんですが、そんなに甚大な被害ではないと農林水産省も説明してるんですけど、でもそれを補填するためにアメリカの飼料用トウモロコシ余ってる分を買うことになったと、民間の需要があったから、はい、ただそのアメリカのその飼料用トウモロコシと日本が普段使っている飼料用トウモロコシは種類が違って目的が違うんで、はい、そのまま代わりになるわけじゃないと。
だって飼料用なんでしょ、
はい、でもちょっと実を使う部分と、葉っぱとかそういったところを使う部分で目的は違うものを代わりに入れるんで、そのまま代わりになるわけではないという意見もあって、専門家は余らせちゃうから他の国に売ったりするほかないかななんてことも言ってると。
買ってまた他の国に
売るしかないぐらい、そんなすぐ代わりになるものとはとても言えないっていう専門家の方もいると、
すごい量ですよね多分その、
いやこれもだって3年先だって一括どうのこうのみたいな話も出てた、
そうですね、詳細はこれからまた明らかになるとは思うんですけども、
まあね、はい、いろんな外交のね交渉事だから、それはいろんなことがあるんだろうよと思うよ、ね、だけども基本的にだよ、トウモロコシが余ってますと、これは中国の貿易摩擦で中国が買ってくれないことになったと、余っちゃった、どうしましょうっていう話じゃない。本来ならば中国とアメリカで、いやいやいやちょっと待ってよって、トウモロコシやっぱしいるだから、もうちょっとこういろんな交渉ごとして、ね、それは関税をどうするかも交渉して、元の鞘までは行かなくてもその近くに収めるのが普通な話じゃない。だけどこれ中国もいろんなこう関税ごっこをやってるわけだ、アメリカとね、防衛 の、 取引の中で、向こうがそう来るならこっちだってこう来るよって言って、過去中国とアメリカはかなりなんか貿易摩擦が大きくなってると、これがこっち側にあります。さてトウモロコシです、余っちゃいました、どっか買う人いませんかというわけだ、そしたら日本がちょっと買いますよそれって手を挙げて買ってくれた、でトランプさんはそれに対して何て言ってから、いいね日本の民間は政府の言うことを聞いてって言うわけだ。ちょっと考えてだよ、取引だろ、トウモロコシがアメリカに余ってるわけだよ、
アメリカの農家困ってるわけですよね、余らしちゃった
そうですよ ね、
まあね、だったらもっとさ、ちょっと新聞の見出しで言うとだよ、中国の 3分の3割引きでとか日本が買うことになりましたとか、ね、5割引きで日本が買うことに言われたんでその提案を受けましたとか、こんなに 余ってるやつ売るんだったら値引き必要でしょう、普通の商売だったら。まあ今言ったら5割とかはオーバーかもしれないけど何割かはね、はい、でそれがどういうことなのかの内容までは伝わってこないよね、うん、こっちに。
ただ言い訳としては、うん、日本の農家に実害が出てるから、うんうん、困ってる民間があるから、うん、それを代わりに補填するために民間が買うんですよというふうに安倍さんは言ったということですよね、は
い、まあね、まあ、いろんな水面下のことは僕は分かんないけど、はい、普通余ってるものを買うときは少しは叩くぜと、ね、そういう話がなんか表には出てきてないんだなと思って、
まあ、アメリカの農家はほっと一息で、うん、トランプさんよくやってくれた、大統領選でじゃあトランプさんやっぱり応援しようみたいなことになる、
ね、
なるかもしれないと。
はい、まあまあまあいろんな思惑の中で物語がこう進んでるわけだね。
それからまあ各紙載ってますがこれスポニチの記事ですけれども、うん、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会と東京都、うん、昨日都内で会合を開きまして、大会期間中の首都高速道路の渋滞対策として、うん、通行料金が時間帯で変わるロードプライシングをということを導入することで一致したと、うんうん、これIOC がいや一般の人に迷惑かけるのダメなんじゃないのって言っていたんですけど、まあ、組織委員会等の説得に折れてじゃあいいでしょうといったお墨付きをもらったんで導入することが決まったと、うん、で期間は来年7月20日から8月10日、まあ、東京オリンピックを中心とした期間、それから8月25日から9月6日パラリンピックを中心とした期間、土日も含みます、合わせて35日で、料金を上乗せするのは競技時間と重なる午前6時から午後10時、支払い方法に関係なく自家用車や車用乗用車の通常料金に1000円上乗せします、うん、中型以上のバスやトラックなどのほか自動料金収受システム ETC を使ったタクシー、あるいは事前登録の福祉車両などは除きます、上乗せされません、うんうん、でその代わり午前0時から4時は ETC を搭載した車に限って東京都の外を含む全線で全車種を半額にしますからこっち行ってくださいということですね、うんうん、で日中は周回に一般道を使うことが多い物流大手の関係者は、うん、日中の値上げで一般道が混む方が怖いと、うん、まあ高速道路よりもそこを避けて一般道に流れてくる、うん、その車の中の渋滞に巻き込まれちゃうと、うん、仕事になんないかもなっていう嘆きの声が上がっていると、
はい、ものすごい頭のいい人たちが集まって会議をして、ね、
練りに練って
練りに練って、その結論が1000円上乗せかい、はい、一生懸命議論してくれましたか、ちょっと思うよね。簡単な言い方すると1000円打者乗れますよって話だよね、これは。簡単に言うとね、
はい、
1000円出せない人は乗れませんよと、1000円出せない人は夜中走ってくださいと、夜中用事ありますか、簡単に言うともっと方法はなかったのかなと、ナンバープレートでね、奇数と偶数で分けるとかいろんなことが考えられると思うんだけど、まあ ETC ついてるタクシーは別ですよって、まあ ETC ついてないタクシーはそんなにはないよね、そこはそんなにはないよね。あ、でこれ夜中ね走るわけ、午前0時から4時は、
はい、うん、半額
なるわけだよね、
うん、午前0時から4時、うん、
もしだよ、どうしても明日行かなくちゃいけない用事があると、でも昼間高いから夜のうちに移動しようという考えもあるよね、
うん、
でこれ細かいこと言うようだけど午前0時から4時ね、
うん、
これは4時に出てなくちゃいけないってこと
にの利用するってことです、
利用する、うん、ね、いやここはちょっと俺分かんないんだけど、うん、乗っちゃったらもういいわけ、
ちょっとその詳細はまだ分からないですけどね、
うんうん、 いや俺が言ってるのはね、
うん、
この4時間だよ、
はい、
まあ、大渋滞するかもしれないし、ね、うん、0時に乗ろうとしても0時あの
12時55分とか
もっと前から待ってなくちゃ0時に乗れないけど、うん、一時あの深夜料金のね、
はい、
あのトラックを安くするって言った時に夜何時以降に料金所の前に列作ったんだよ、トラックが安くなる時間に向けてね。これ頭のいい人が一生懸命に考えて、
どうなるんですか ね、 ね、
で しかも下道が大渋滞するかもしれないというね、うしかもこれは8月の暑い時期の話だよね、はい、
うん、
あ気になるね、この
方
法論はね、
はい
はい、あともう一つどうしても行きたかったんですけど、太田さん無理ですかね、はい、じゃあ太田さん、あのこのあれだけ話してもらえますか、この
これだけを東京新聞に、うん、はい、あの船越康彦さん、
はい、
令和新選組から、うん、当選した ALS を抱えてらっしゃる患者さん、はい、うん、そのインタビュー記事が載ってるんですが、はい、あのまあ、3日間かかったと、このアンケートに答えるには、
はい、
で一番大事にしてるのがやっぱ憲法についてですけれども、うん、あの法の下の平等を定めた14条、うん、これを大事にしてほしいと、うん、自分はやっぱり体が不自由なことでいろいろ差別も受けてきたので、うん、やっぱり法の下の平等非常に大事、うん、そして憲法25条 の、 その文化的健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、これを何よりも大事にしてほしい、むしろ自民党が今考えている緊急事態条項などがあの憲法改正で取り込まれると、その障害者は真っ先に切り捨てられるのではないかという懸念の声も上げているという内容が東京新聞に大きく取り上げられております、
はい、ご本人がおっしゃっています。重要視しているのは法の下の平等を定めた14条だ。症状が進み施設に入所していた時にネグレクト、まあ無視だね、
うん、
ネグレクトに遭い10年にわたり虐待差別を受けた経験があるね。こういうのを何とかしてほしいっていうのを、あの憲法もし中でこういう歌われてるところでしっかりこう、
まあ、変えるよりも中身をきちっと尊重してほしいっていうことですね。
さあ今日も始めましょう。